広報柳井2013年11月14日号。落ち葉が風に舞う季節を迎えました。皆様いかがお過ごしでしょうか。目次、表紙、平成25年度柳井市功労者表彰、2ページ。11月23日、柳井祭り開催、3ページ。市民と市長と気楽にトーク、参加者の声をご紹介します。4ページから5ページ。市政だより、6ページから9ページ。町の出来事、10ページから11ページ。柳井市健康づくり計画、12ページ。図書館だより、白壁ポリスニュース、消費者相談、13ページ。山口フラワーランドイベントガイド、広報番組、柳井市政だより放映中、人口と世帯、柳井西蔵ギャラリー展示、休日夜間応急診療所の診療時間、編集後期、14ページ。表紙、3ページまで。担当は中原です。広報柳井、人が輝く、夢が生まれる、瀬戸内のふれあい元気都市、2013年11月14日号、ナンバー202、市章、http://www.city-yanai.jp。 今回の広報は表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との2色刷りです。8割方が写真で埋められています。山口フラワーランド子ども写生大会、10月20日。子ども写生大会の様子です。コスモスや百日草などが咲き、秋の訪れを感じさせる園内で夢中になって絵を描いています。2ページ、平成25年度柳井市功労者表彰。11月20日水曜、柳井市役所で平成25年度柳井市表彰式を挙行し、柳井市の発展に功績のあった人と団体を表彰します。本年度の市功労者は次の2人と1団体です。問い合わせ、総務課、電話 22-2111 内線 430。 銭林二郎さん、平成13年、柳井市選挙管理委員会委員に就任と同時に委員長に就任され、以来12年間にわたり卓越した識見と豊富な経験に基づき選挙管理委員会の発展に尽力されました。またこの間、選挙の公平と選挙の啓発、投票率の向上に貢献されるなど、地方自治の発展に寄与されました。銭林さんの顔写真が添えられています。川岡博子さん、平成7年から現在に至るまで人権擁護委員を務められ、市民の人権を守る活動に尽力されています。また平成19年から現在に至るまで岩国人権擁護委員協議会副会長を務められ、柳井市内の人権擁護委員のリーダーとして委員間の連携を図られるなど、人権擁護活動の推進に寄与されています。川岡さんの顔写真が添えられています。あつき神明祭り検証会、昭和32年から現在に至るまで神明祭の運営のため、神明踊り、神明太鼓、神明音頭の研鑽に励み、年代を超えた交流により保存伝承に努められ、来年370周年を迎える祭りを支えておられます。また積極的に他地区での講演や地元福祉施設への定期的な慰問も行われるなど、文化財保護に寄与されています。 3ページ、岩国錦帯橋空港開港記念、11月23日、柳井まつり開催。当日の主なイベント案内。丸1、柳井市文化福祉会館、いけばな展、手芸展、アマチュア無線コーナー、カイロプラクティックでトータルビューティー、体験囲碁教室。丸2、バタフライアリーナ、市体育館、米印、授乳室あり、各種展示、相談コーナー、夏季等展示販売会、各種体験コーナー。丸3、アクティブ屋内、米印、授乳室あり、歌唱発表会、親子スキンタッチ教室、針、灸、無料体験、シルバーカフェ、石焼き芋コーナー。丸4、バタフライアリーナ、市体育館周辺、農林水産業店、福祉の市。丸5、白壁ふれあい広場、エディブルフラワー試食会、愛の献血、自衛隊広報コーナー、山口フラワーランド PR コーナー。丸6、子供広場&子供フェスティバル、ちびっこ屋台、作品展示、体験活動、吹奏楽演奏、龍北農園市場ほか。丸7、柳井島の会、からり、柳井島小物作り体験。丸八、パラソルショップ、手作り雑貨、洋服、小物、骨董品、お菓子など販売。丸九、白壁江戸祭り、白壁取物町、食い物長屋、矢場、射的、手裏剣ゲーム、第9回白壁お難度塾ほか。丸10、ステンシルで舞寄せ鉢を作ろう。丸11、芸能祭り交通安全生活フェア、和太鼓演奏、伊勝小学校、伊勝糸操り人形芝居、バンド演奏、パトカー白バイ展示、柳井警察署広報コーナーほか。丸12、お祭り広場、一パッパブース、パフォーマンスステージ、出演、山口レインボーキッズ、柳井バレエ連盟、ホップス、看板娘コンテスト、花苗&苗木無料配布、柳井大福餅巻きほか。丸十三、宝生屋おもしろ市場、 G 級グルメ屋台、 G はアルファベットで地元、エレクトン演奏ほか。丸十四、柳井市立図書館子ども読書感想文感想画展。四角一、花笠踊り、12時30分から、柳井市商工会館前からサンビーム柳井。四角2、柳井中学校ブラスバンド演奏、10時から。子供みこしパフォーマンス、10時30分から。交通規制区域と時間、車両通行止めにご協力ください。車両通行止めの時間、7時から17時、9時30分から15時30分、9時30分から17時。以上、図で示してあります。シャトルバス、9時から17時、15分おき、南浜グラウンド臨時駐車場から JR 柳井駅間です。無料駐車場、有料駐車場も図で示してありますが、無料駐車場はこの図以外に柳井中学校職員駐車場等臨時、市役所、県総合庁舎と シャトルバスが運行する南浜多目的グランド臨時にあります。当日は車両通行止め等により会場周辺や駐車場の混雑が予想されます。ご協力をお願いします。最新情報など詳しくは11月17日日曜の新聞折り込みチラシをご覧ください。問い合わせ商工観光課電話 22-2111 内線361-362。
4ページ。担当は田尾本博子です。6ページまで。市民と市長と気楽にトーク。参加者の声をご紹介します。5ページまで。市民と市長と気楽にトークは21年5月から開催し、本年9月には220回を数え、延べ3319人の皆さんにご参加いただきました。大変ありがとうございました。金剛では今年の6月から9月末までの間に各地区で開催した市民と市長と気楽にトークでの主なご意見等をご紹介します。この間13会場で119人の皆さんにご参加いただいています。お寄せいただいた主なご意見。隣接自治体に比べると、海抜表示の枚数が少ない。ミュージックチャイムの音が小さく、聞こえにくい。音を大きくしてほしい。地区の小学校と公民館にある AED を土日曜にも使えるよう検討していただきたい。水害の際、適当な退避場所がないので不安だ。隣近所で避難訓練が日頃からできれば、市民の連帯、絆もできる。イノシシが民家の軒下まで出てくる。対策をお願いしたい。イノシシが市道の路肩を掘って通行が難しくなっている。イノシシ対策をお願いしたい。農村地域の規制は柔軟に対応できるモデル地区としてやってみてはどうか。ふれあいどころ437のレストランは成功しているが、農産物の物販は品薄である。ふれあいどころ437のレストランで働いている方は、生き生きやっている。ふれあいどころ437でイノシシの肉料理を出してはどうか。ふれあいどころ437への交通アクセスについて、国道188号柳井平尾バイパスの今後のめどについて教えてほしい。国道188号を利用しての岩国周南まで30分構想の考え方はないか。柳井市は住みよさということでは上位に位置するが、交通アクセスがとても悪い。団地内の道路を計画的に補修してほしい。道の草刈り、水路の管理について市としての考えを知りたい。クリーン作戦の後に県道周辺の草刈りがある。もったいない話だなと思う。草刈りの燃料支給の手続きが難しい。市道草刈りの保険の手続きは簡単な方法にならないのか。市道沿線や河川の草刈りの問題について、舞踏館の建設を機にスポーツの街柳井を推進すべきである。舞踏館へのアクセスは車以外の方法があるのか。柳井市のスポーツ施設は老朽化しており、もっと新しい施設が欲しい。体育館は雨漏りすることもあり困っている。校舎建て替えの話はどうなったのか。市民と 市長の皆さんが話し合いをしている写真が添えてあります。5ページ、今後の開催予定。本年度下半期の各地区での定例開催は行いません。ご要望に応じて出向いて開催しますので、お気軽にお申し込みください。また、今後も市民と市長と気楽にトークを含め、皆様のご意見をお伺いする新しい仕組みを考えてまいりますので、ぜひご参加ください。随時開催、要申し込み、3人以上のグループや団体等からの申し込みによって開催します。問い合わせ、制作企画課、電話 22-2111、内線 472。 市長と市民の皆さんが話し合いをしている写真が添えてあります。人権作品。人権尊重の推進を目的に募集し、優秀賞を受賞した作品を紹介します。改めて思ったこと。柳井学園高等学校3年、門出隆介。平成24年度受賞時。高校生である僕たちにとって、一番身近な人権問題というのは、やはり、いじめのことだと思う。僕は自分の経験から、人よりはいじめについてよくわかっていると思う。それは、自分自身が、両方の立場を経験したから、どちらの気持ちもよくわかるからだ。僕は中学2年生の時、いつも一緒に遊んでいたメンバーからいじめを受けた。どうして自分がこんな目に遭わなければいけないのか、意味がわからず、理由を聞いて回った。すると、僕が言ってもない友達の悪口を僕が言っていたことになっていたことが原因だった。僕は自分が何もしていないのにこれ以上いじめられるのは嫌だったので嘘を言いふらした人を必死になって探した。その結果僕は再び傷ついた。それは僕を陥れたのが仲の良かった友達だったからだ。とにかく、どうしてこんなことをしたのか、その友達に聞くと、僕のことがそこまで好きでもないし、逆に邪魔だったから、と言われた。信じられなかった。でも、みんなの誤解は解きたかったので、僕はみんなの前で事実を言ってもらった。みんなは分かってくれ、それからいじめられることはなかったが、気持ちはとても複雑で、いろいろなことを考えさせられた。高校生になり、僕は一つ上の先輩を毎日のようにいじっていた。本人は笑っているし、周りにいる人も笑っているし、自分だけがいじっているわけでもなかったので、なんとなく周りに流され続けていた。しばらくすると先輩は、学校を休むようになり、先生にこのことが嫌だったと伝えたようで、僕たちは停学になった。最初は嫌だったら嫌と言えば僕もそこまでやらなかったのにと思い、笑っていたくせにと、まるで自分が停学させられる被害者のように思っていた。でも、誰もがお前みたいに嫌なことを嫌だと、やめてくれと言えるわけじゃない。自分の物差しで考えるな、と先生から言われ納得した。確かに僕は嫌だったから行動に移すことができたが、みんながみんなそうではないということに気づいていなかった。改めて人は一人一人違うんだと思った。僕はいつも気づくのが遅くて失敗してしまう。けれども、こうして両方の立場を経験したからこそできることがあるのではないかと思えるようになった。 これからは僕のようにどっちの立場にもならなくて済むように、何かあった時には早めに声をかけていきたい。みんながみんな自分らしく生きていける世の中になるといいと思うから。問い合わせ、人権教育室、電話 22-2111、内線333、6ページ。